こんばんは。
いや、五条フェス
終わったね。
ありがとうございました。
明日、
いや、なんだかんだで、
うん、
いいお便り数やったなと思って
ちょうどいい
いつもの尺で収まるお便り数やったね。まあ、っていうので、
うん、
まあ、結構、まあ、反響あったんかな、今までのこのマンスの中でも。
そうやね、あの世代広くっていう意味では、
うん、
なんか例年にも増して、例年にもというかいつものやつに比べても、あと一個そのコンセプトというかテーマ決めてるっていうのもあって、
ね、
なんかその一個のお便りに対してこうするような形での別のお便りが来るみたいなのもあったし、
ね、
なかなか有意義な回やったんじゃないですかね。
そうですよ。で、まあ、あのエンディングの曲、
うん、はいはい、
なんとなく最初作ったんですけど、うん、ちゃんと作り切って、
うん、
間に合ったと思って
一応達成、一応やること全部達成
でピックもちゃんと作りました。
ああ、そうね、
実物これです。
はいはいはい、
これうちにあげるわ。
これ俺が手にするのはお前含めて3人目っていうことになるわけ。
そうや、
俺が
そうやな
一人間に噛んでるもんな
で裏はフェンダーの、
あー、はいはい、
ちゃんと公式のピックの裏面にオリジナルプリントと、
ね、パライソと。いいですね、これ白、白は青やね。
うん、いや、いいクオリティやなと思って、
うん、確かに普通に剥がれるのかな、
うん、まあまあまあ普通に劣化はするやろうけど、まあ、飾って使うとかでもいいんだよね、全然。もう勝手に穴開けてなんかキーホルダーにストラップにするとかでも全然いい
んで、パンチとかで開くんかな、
開く開く、ミディアムやったら全然開くと思う、うん、
あとプレイリストみたいなの作ったね。
そう、そうなんですよ、実は、
うん、
あのライオン顔エクスプレスがめっちゃ反応してくれたけど、
うんうん、そうだあ、そう、
あのせっかくなんでっつって、僕らが高校時代ぐらいに聴いてたね、はい、曲で。
いや、ちょ、見て思ったけどさあのなんかやぶったその投稿した時、
うん、
友達おらんやつらのプレイリストやっつってたけど、友達おらんやつらのプレイリストかつこいつら友達ちゃうやろっていう
確かにいやでも、あ、でもどうなんやろうな、なんか俺高校の時、うん、音楽で仲良くなった友達結構みんなジャンルバラバラやった。
あ、ほんま。
でなんかこう知らんジャンルのやつ教え合うみたいな感じで、
はいはいはい、
こう iPod の同期とかしてたけ ど、
ね、あ、クラスター違いやね。
そうそうそうそうそう、でこうそれを認め合う、
ね、そうね、
コミュニティそんな感じでね、まあ、僕らも青春時代を顧みることが ねできましたんで、で、
うん、
そのネオ五条フェスの収録をしてから今日に至るまで、
はい、
まあ、今日9月の25日なんですけど、
うん、
なんだかんだで結構いろんな人にね会いまして、
うん、
この 2週間ぐらいの間に、
はいはい、
まず同じ鍋を持つを食うってポッドキャストのズーミンが、
うん、あったね、
京都に来まして、
来た、
あの僕が働いてるホテルに泊まってくれたんですけど、
うん、
まあ、なんかそのあたりの詳細は鍋もつでがっつり喋ってくれてたね。そうで、お菓子もろて、
うん、
今ある、
ん、
今ある、
あ、あの、あげ、あげた。
ああ、そうなの、
あの食べられへんから早めに
あのタヌキのあれね、おせんべい、うん、
おかき、おかきかな、
うん、タヌキの形の、
うん、
お菓子もらって、
うん、俺食べられへんから何かをかたどってるものダメなんで
タヌキはギリ食うやろ。
食わんて少なくとも俺は食ったことないもん
でもそれで、うん、あのハチさんと白子ポンヌフさんも駆けつけてきてくれて、
はい、そうね、
で京都駅の行ったことないカフェ行って
あれどこやねマジで二度と行けへんよ。
伊勢丹の別館っていう聞いたことない建物行った
別館
まあそのあたりはね、うん、そのさっき言ったみたいに鍋もつの方で
ズーミンが喋ってくれてね、
でキーボーが
クソ邪魔してたな。
キーボーどんだけ俺の名前連呼すんねんっていうぐらいネオ五条楽園よりヤブタっていう単語走ってる
意外と自分らでは言わんから
まあそちら聞いていただいて、はい、でその次に、
うん、
あの桜のひじきと、
いやそれよ、
タオルケット小次郎が
なんでやねん
遊びに来てくれて、
マジでなんで、
いや俺も意味わからなかったけど、うん、いや普通に仕事してたら、
はい、
ホテルで、
うん、
あの最初管理人室いて、あ、それお客さんに電話しなあかんやったと思って、
うん、
あのフロントにある電話を取りに行ってこうドアガチャって開けて外出たら、はい、なんかめっちゃスラッとした爽やかな男の子が、
う
ん、おみたいな顔して、
あ、
で俺はその瞬間
に気づいたような、
えっと思って、
はい、
ちょっと待って、俺全く知らん人やと思って、なんか向こうは俺のことを知ってる風やけど、これ俺会ったことあるけど忘れてるとかやったらどうしようと思って、 あ、 みたいな
中途半端な笑みを
で そしたら向こうからあのネオゴジ楽園聴いてる桜のって言われた瞬間にこの 0. 数秒の間に誰やってなって
ガリレオ状態や
こんな高青年の子いたっけと思ってタオルケット小次郎ですってお前かと思って
そやなまさかやよ
まさかの
ほんまにまさかよ
千本今出川かとかって思ってくる
ちょっとそうやな確
かに京都やから
ありえるな
お前かとそしたらあの横にひじきもいて、
うん
いやでなんかマジでってなって、
うん、
そしてこれちょっとお土産なんですけどっつってもみじまんじゅうくれて
やばー
収録で食べてください言
う
て
嬉しいね
もみじは食えるやんな
もみじは食えるねパパやからショーパーから食えるね
なんかあの大学院生っていうのはねお便りで見てたんやけど、まあ、それの夏休みのなんか学会みたいなのであの、うん、京大に来る用事があるっていうことです
ごいね
あのホテルチェックインしてから僕が働いてるとこまで来てくれて
別のホテルに泊まってはいたけどって言った
そうそう多分そのあれなんかな学校で指定の場所やったかなでそれで、まあ、ちょっとあとちょっと仕事終わるから、
うん、
ちょっと待っててくれっつって
アポなしできたけどまあ飯は一緒に食えた
ってそうそうそうそうそうでまああの前一回京都来た時にそのなんかネオゴジョ楽園でせなんか喋ったネオゴジョ楽園で紹介したスポットとかを巡ってくれたんやけど、はあ、その時にちょっと行けへんかったお店行こうみたいなどっか行きたいとこあるって聞いたらあハオ行きたいです
あ
台湾料理
のなるほど
あのじゃあそのハオも陽一の家近い方のハオ行こうっつって、
うん、
あのもしかしたら陽一あの在宅やったら一緒に飯食えるかもしれへんから、うんうん、
完全に出社してたわ
そうやねその日に限ってちょっと陽一がね夜遅かったんで、
うん、
っていうのでこのもみじまんじゅうのこしあんと抹茶
ああいいね
あ、粒あんもあるわ
星あん粒あん
早速いただきましょうか
粒
もみじまんじゅうってなんかもらったことあったっけ今まで
もあ、どうやろう
収録ではないか
ないかもね
もうそれが曖昧になるぐらいお菓子もらってるでやばいよねあらくんはこれこれ
まんじゅう、うんこんなもちもちしてたっけ
な思ったでも生もみじまんじゅうって書いてある
あれ名前やつ橋みたいなことか
なんか陰備な名前やな
何でもやろ生もみやからこんな手土産までわざわざ
で、まあ、結局用意来れへんわってなって、うん、まあハオでご飯食べて、
はいはい、
好きなもん食べつ
つ、うん、おじさんが
お酒も飲み言うて、
うん、飲んで食わして
うんそうんでまあ言うてあのホテルまで歩いて帰れるっていうことで、
うん、
まだじゃあ全然余裕あるなみたいな、
はいはい、
その終電とか終バスとか関係ないならっつって、ね、でじゃあせっかくやしコーヒーでも飲むかっつって
ああ
のエレファント行って
ああ、うんうん、
あの百景がちょっと定休日やったから
あなるほどね
でちょうど3人座れて、
うん、
でコーヒー飲んでいろんな話してでまあ、 じゃあ解散っつってまたホテルまで俺家帰る道中やったから送って行って、
うん
ああいう高青年に届いてるのがいっちゃん嬉しいと思っていや俺らが最初番組をこう始めた時もさこう男子同士のおバカ話みたいなんで共感してくれる人とかがまあいたらいいね、
うん、
おるわけないやろみたいな感じやったからさ
そやなおらんやろけどねって
そうそうそうそう
そういう高青年に聞かれてるのが一番恥ずかしいどういう気持ちで聞いてんのと思ってい
やでも楽しんでくれてるやっぱり直で感想を聞いたけどでそんな感じでこうワイワイ喋りつつその明日は学会の発表があるからっつって
あ
明日頑張ってねっつってそうそうそうそういやーなんか毎回初めて会う桜みたいなイベントが、
うん、
まあたまに発生するやんか数ヶ月に1回、
うん、
毎回新鮮な気持ちになれる
そうい
んねや聞いてる人って思う
俺言うてはないけどこれ本人の意向で言われへんけど一、
うん、
人会ってるしな、
うん、そうやな
そう
やなこれ配信載せれへんけど
陽
一も
あった、ね、
クラブでばったり
ばったりやってそうなんよ
クラブで会うにふさわしい桜の人に陽一ばったり会ってる
もうすごかったあれ
あれおもろいな
めちゃくちゃおもろかったよ
携帯の画面メモだけ桜ネーム見せられて何々ですって
クラブやなと思った今俺クラブにいんなって思った
おもろすぎんねんなそれ
めちゃくちゃおもろかった
ということでまあ いろんな桜の人で、
う
ん、まあ、京都遊びに来るみたいな人が、ね、いればもう気軽に呼んでください。マジで、ね、全然一通しか送ってないけどみたいなんでも全然大丈夫。なぜなら全お便り覚えてるから。
うん、見りゃ分かるから。
タオルケット小次郎にもお便りの内容を俺が覚えすぎててびっくりされた。
いや、それすごいよ。
あ、なんか送ってくれてたもんな、お便りでみたいな。そのなんかレトロエコーチェンバーズの回でそういうのやったな。
すっごいわ。
そう、ひじきもなんか、あ、そういえばなんか一人でバー行くみたいなやってたもんなとかって。
で、覚えとんねん。
700以上のお便りを大体覚えてます。
すごいわ。
まあ、ということで、まあ、そんな感じで、
うん、
毎週なんだかんだで初オタが来る番組ですね。
そうやな。ああ、来てる。まだ
そうなんですよ。ネオゴジョフェスが終わってもなお お便りが来ておりますので、
フェスを避けて初オタが、
うん、そんな感じだ。忖度も垣間見えます。ということでね、うん、今週もねお便り読みまくっていきたいと思います。はい、はい、ということで今週もネオゴジョ楽園始めていきたいと思います。
しゃ、
桜ネーム衣、
衣、
ひらがなで衣さん、
うんうん、
初めてお便りを送ります。先日パライソ T シャツとトートバッグを購入したものです。
あ、お、買ってくれたの。
グッズが届いたことが嬉しくて、まだ全ての回を聞き終えていませんがお便りさせていただきます。
ありがとうございます。
グッズが届いたのは9月の3連休初日でした。
うん、
イヤホンを耳にはめてネオゴジョ楽園を聞きながら朝の散歩に行こうとした時に、朝に聞くなよ。
トピックによるやん。
見覚えのない住所から届いたレターパックが、
怖いね、
自宅のポストに押し込まれているのが目に入りました。
とっても怖いね。
耳から入ってくる矢蓋さんの声とレターパックに書かれた矢蓋公平の文字が脳内でつながった瞬間、鳥肌が立ちました。怖い意味で
恐怖さしてる。
ストーカーみたいな。
半ばそうよな。
失礼ながら本当に実在してるんだと思いました。
どういう心境よ。
矢蓋さんの字体で書かれた、自分の住所と名前が、
うん、
なんだか他人のもののようで不思議な感じでした。
ああ、だから、他人の住所
ね。だから俺の文字で書いた衣さんの名前と住所が衣さんにとって他人事に感じた。なるほどね。レターパックの裏には五女丹と五楽丸が書かれており、
はい、
これが噂の矢蓋さんのレタパ落書きとニヤニヤしました。
そんな略称ついてんの。
レタパ落書き言いにくい。
ハッシュタグやん。
ずっと遠目から見ていたネオ五女楽園コミュニティに一歩足を踏み入れた気がしました。T シャツとトートバッグは言わずもがな可愛くて、
うん、
身につけていると気分が上がります。
身につけてくれてんだ
な。あ、外側から中身まで手の込んだ素敵なものづくりをありがとうございました。嬉しすぎてレターパックは部屋に飾っていますし、同梱されていた紙物も保存しています。
お
うおう、まあ、いつも便箋みたいなのに、ね、メッセージ書いてなんかQR コード書いた正方形のカードを作ったやんか。
ああ、最初のやつね。
ああいうのとか余ってるステッカーとか缶バッジとかマグネットとか何かしら1個入れんねんけど、
いつも、はいはい、
そういうのね飾ってくれてると。話は変わりますが、
はい、
6月頃からネオゴジョ楽園を毎日のように聞いていたら、
はい、
京都に行きたくて行きたくてたまらなくなってきたので、
お、
10月末に京都一人旅を計画中です。
あら、そう。
過去回で紹介していたお店や場所を巡ろうと考えています。
いいじゃないですか。
かっこ喫茶百景、
うん、
梅湯、
うん、
33元堂、フレスコなど。
なるほど。
その他にも秋におすすめな場所や食べ物があれば教えていただきたいです。
秋にか。
すでにお話しされていたら申し訳ありませんが、お二人の秋の風物詩的なものがあったら教えてください。
なんじゃ。
旅の日程に組み込めればと思います。
うん、
長々と失礼しました。これからも更新を楽しみにしています。残暑が続きますがお体に気をつけてお過ごしください。
なるほど。
この人はね、多分エゴサで一回見つけたことあって、
うん、
コロナ禍にハマりたかったものの一つとしてネオゴジョ楽園を挙げてくださってましたね。
ああ、コロナ禍が多少緩やかなってから見っけたみたいな。
そう、まあ、俺らは最初のね、緊急事態宣言下中で始めた
の。まあまあそうね、まさに
本当にコロナ禍時代とともにね。
そうやな、水コロナの番組。
そう っていうことでね。
いやにしてもさ、その来てくれるということもあるけどさ、
うん、
その行ってみたい場所として100系とか上がるやんか、
うん、
そろそろもう広告費もらえるわな、
うん、
来すぎや
な、
100系
ほんで俺らが行かなさすぎや、
ちょいちょい行ってんねんけどな。
いや俺もこの前行ったけどね、うん、もうもはや高田さん福岡行くしな。
そうね、俺の友達というか最初のね立ち上げた人が、
うん、
もう一個の方に福岡の方にも店舗があるんですけれども、うん、そっちの方で、まあ、人手が足りんってなって行くという話でね。
そうそう、もうだってずっと会ってないもん俺も。
うん、
忘年会みたいな、
しか行くに夜ばっかやしな。
うん、まあそうやねんな。ほんでチーズケーキ全然変わってるし、なんか
あーうん、何回か変わってるよね、
うん、知らんチーズケーキやと思って
四角なってたりとかいろいろマイナーチェンジしてはるわ。
そうそうそう、まあまあまあ、
そんな中で秋の風物詩とかおすすめスポット、
秋の風物詩ね、どこなんやろうな。まあ普通にさ、ガイドブックとかに載ってるのはさ、うん、嵐山とか、
うん、
清水寺とかさ、
寺周りとかや
な。そうそうそうそう、なんやろうけど、なんだろうな、俺ら的秋の風物詩か。
俺地味にな、あんのはほんまにもう暮らしに根付いてるじゃないけどさ、
うん、
まあ、俺は自分の家が近いっていうのもあるけど、
うん、
堀川通りって、うん、まあちょっと大きめのね、うん、南北を走る通りが、
はいはいはいはい、
京都の市内にね、うん、あるんですけれども、そこの堀川通りっていうのが双方 3,4 車線ずつぐらいある、
うん、結構太めのね、うん、車が走るには一番広い通りかな。そうそうそう、堀川通りが、
なんか京都市、京都から出ていくとかの時に、なんかその、
うん、
なんかね、高速道路乗ったりとかするような時とかに車で行く人らはそこ通ってずっと南下して、
うん、もう俺も京都市内で車乗る時はちょっと迂回しても堀川通りを走るな、
うん、まあ走りやすいっていうのもあって、
うんうん、
まあ、そういう結構広めの通りがあるんですけど、そこはイチョウ並木がね。
ああそうやな、確かにそうやわ。
そうで、割とほんまに秋深まっていったタイミングとかでもう真っ黄にあの辺りはなってて、
同志社生秋になったら、そうそうそうそう、あそこの路側帯で写真撮りがち、そうそう、車線と車線のあの間の植え込みの、
うん、そうそう、あっこに、
あそこは結構歩けるぐらい広い、
ね、そうやね、イチョウの絨毯みたいな感じにはなってて、
う
ん、そう、それを割と俺は思い出す。
うーん、
し、まあ俺が住んでるところそこまでその路側帯が広いわけじゃないけれども、
うん、
イチョウ自体は結構あって、
そうやね、
そうそう、その辺綺麗やから散歩すんのにちょうどいいっていうので、
なるほど、
ね、割と風物詩かも。
まあ京都駅からバス一本で行けるしな。
しゃあね、
秋なぁ、何なんだろうなぁ。まあでも、もちろん紅葉とかになんねやろうけどさ、うん、紅葉とかイチョウとかの、
まあいわゆるで
言うと、そうそうそう、なんか俺的に秋の一番好きなポイントとしては、
うん、
こう夏服と冬服の中間を楽しめるっていうのと、うん、その屋外にずっといても苦じゃないっていう、そう、まあ、春もそうっちゃそうなんやけど、
はいはい、
っていうのでたまに俺が行くのはロームシアターの、
うん、
スタバあるやん。
ああはいはい。
であそこが外にベンチあんねん。
あるな。
そう、あそこのテーブルでたまになんかコーヒー飲んで本読んだりとかをしながら、
やってるな。
そうで、あそこちょうど平安神宮の近くで、
ね、
言った紅葉も多分見れるし、
う
ん、平安神宮のっていうのと、平安神宮のなんかマーケットみたいなのってなんかあそこ、
フリマ的なイベントというかね。
そうそう、いろんな人がなんか
飲みの市的な
やつ、飲みの市的なやつやってるんで、なんかああいうので
物色したりとかもできるね。
ちなみに俺初めて平安神宮の飲みの市で、
うん、
初めて行ったのが水色クラブの出店やって。
あ、そうなんや。
めっちゃ前やけど、
うーん、
いつやったかな、あれもう8年ぐらい前やけど、
な、出店してたんや。
そうで、水色クラブ出してるやんと思って、行こう行こう思って行けてなかったけど、せっかくやし T シャツ買おうとかと思って、そこで T シャツ買った。まだ知り合ってない
頃。あ、
そうそう、だからなんか面白いグッズも見つけれるし
はい、はい、
外いても過ごしやすいし
って、まあ、そうやな、
確かに。何なら紅葉も見れるし、何なら神社やし、
うんうん、
で遊べるしな、公園になってるから。
せやな。あと、まあ近くに動物園もあるしな。
そうそう、ああそうやわ、それがめっでかい
な。そうそう、京都市動物園はまさに平安神宮近いから春の次におすすめやからな、う
ん
う
ん、
秋は。
確かに、確かに。んで河原町から岡崎ループというバスに乗って安くですぐ行けるんで、
謎に縦長のな。
そう
2階建てでもないのに。
いや、岡崎ループなんていうんだろう、なんか名古屋とか金沢行った時も同じようなバス走っててさ、
あるね、
ああいうなんか 狭いルートだけを走る、
そうね、巡回バス
みたいな、あれ乗るのおすすめします。
めちゃ市民の足感あるよな。
そうそう、あれはあれいいよな。
観光もね、観光するにもほんまに左京区攻めるならめちゃめちゃ十分というか、いいとこまで行けるしね。
せやん、動物園を行ってみてほしいな。
うん、
秋の動物園も良さそうやな。
秋いいと思う。なんか動かんくなる手前やからな。
うん、動かんくなる手前
やつらが動かんくなる手前やからやっぱ春が一番さ、
うん、
動くから。
そうやね。なんかあるかな、おすすめスポットね。秋関係ないので言ったら、最近よく行ってるお店あるけどね。
あ、そうな
ん。うん、あのこの前陽一にもちょろっと言ったけど、あの職場の近く、あの九条の方にある、
うん、
なんか銭湯をリノベして作ったカフェ。
ああ、はいはいはい。
夜はバーにもなるんですけど、
うん、
九条湯カフェっていうところがあって、そこがあの銭湯の風呂場の内装をある程度残して、奥にキッチン作って、で、あの湯船の中に、あのもちろんお湯を張ってないで、
うんうん、
の中に、あの浴槽の中にテーブルと椅子が置いてあるっていう。
ああ、うんうん、もうめっちゃその内装を銭湯味のある部分を活用した感じ。
そう、タイル作りとあのシャワーのカランと鏡と鏡広告はそのままにみたいな、うん、あそこであのよくパソコン作業をしてます。
さらさに詩人的なテイストの、
そう、あれよりももっと戦闘部分を残した感じ。そうそうそう、
浴槽の部分にフューチャーしてるみたいな。
おっちゃんがいいやつやから、もうしょっちゅう通ってん
の。いいやつでいいやつで
おっちゃんやつやから、傘貸してくれたりする。
あ、まあ顔なじみになったら、まあ、
うん、そんな感じ、ね、うん、今おすすめ、僕の今京都で一押しのスポットです。
店的なやつか。店的なんで行くと、そうだね、俺が最近よう行ってんのは、あのね、ドゥープっていうお店かな、うん、今年の8月にオープンしたばっかで、まあそこ立ち飲み屋さんやねんけれども、うん、まあめちゃめちゃ内装とかすげえおしゃれな立ち飲み屋で、
うん、
煮込みがね、よく売ってる店なんやけど、
うん、
3種類の煮込みが常に売ってて、それがどれも絶品っていうようなところで、
いい
で、いい音響でいい音楽も流れててっていうような場所で、非常に最近熱いスポットで、ちょうどあるのが五個町かな、五個町たこ焼き市ぐらいかな。
あの辺いいお店多いよ
な。多いね。あの半地下ってあるやんか。
そう、あそこ行こう行こう思って、まだ一回も行けてない。
あのビルの中、あのビルの上やね。
あ、そうなんや。そう、
あこなんか経営母体が一緒らしくって、
うんうん、いや、半地下行くときはもう次の日休みとかでしっかりビールも楽しんでみたいなっていう気持ちになる。
ぜひともやよね。
半地下飯うまそうやんな。
半地下うまいね。
なんか
当てが素晴らしい、
ね、男子心くすぐるメニューやんなあそこあとなんか看板のなんかロゴも可愛いし。
そうそうそう、
あの辺では五個町自体はいいお店昔から多いよね、うん、なんかセレクトショップとか
古着とか、ね、服屋とかもそうやな。
そういうの五個町
いいな。半地下もまあもともと友達が働いてたりしたのも
あって
、
あ、そうね。
で上でまたそういう煮込みの店できて、そこはまあ煮込みとクラフトジンも置いてて、
うん、
お酒飲む人はどっちも楽しめるっていう
やってるね、やっぱり。
うん、非常にいいお店があって最近よく使ってるっていうようなとこがあるね、うん、
っていうのがまあ最近のおすすめと、うん、
はい、
まあ、僕ら定期的におすすめを
更新してるん
ですが、やっぱ京都をレペゼンしてるって、
まあそうね、
別に収録してなくてもそうやと思ってるんです
けど、うん、
ちゃんとこの何やろ、ポッドキャストのさ、ポッドキャストランキングかなんかのサイトを見ててもちゃんと俺らの番組ハッシュタグに京都ってつけられてるからな。
ああそうだよ。
ジャンルと
して標榜してるもんやと。そうそうそう。
スポティファイのピックアップでもなんか、うん、ご当地ポッドキャスターみたいなので、
ご当地なんや俺。
京都を代表するポッドキャスターとして、
そうなんや知らんけど
全然たまにしか話してないけど、うん、まあそんな感じなんでね、
うん、
まあ、一人旅なんで、もしかしたらその友達ととかじゃないから楽しみ方ちょっと限られるかもしれへん
けど、うん、そうね、
まあ動物園とか、
うん、
立ち飲みとかやったらね、全然一人でも
いいと思うんで、そうだね、楽しめると思いますんで、
ぜひぜひ。でまあ別に僕らのそのおすすめに従って動くこともないので、うん、自分の行ってみたいお店行ってみて、まあ、僕らが
もしかしたら
知らなさそうなところとか、ね、あれば教えてください、
うん、
僕は飲食店そんな強くないんで、
そう
ね、お酒飲み
の、あ、まあね、
そう、昼の店の方が知ってる。
ああ、確かにな。
そうそうそう、お酒飲めない人でも楽しめそうなお店でしたよ、うん、みたいなのあったら教えてください、う
ん
う
ん、確かに。
はい、ということでね、コロモさん、 もう名前うまそうやもんな
カラッとねカラッと言ってるよね。
京都旅行楽しんでください、うん、ではまたお便りお待ちしております。
お便りするっけなしごれ
もちですもうこれは運命と呼んでいいのでしょうか。
どうしてだよどうしてだよどうしてだよ。
なんかちょっと空いた気するな。
はあ、
桜ネームパンのミミコ。
ああ、久しぶり。
その他のコーナー、
うん、
母の憧れ。
母の憧れ
秋といえば月見バーガー、
うん、
ハンバーガーはアメリカではなくドイツが発祥。
ほう、
まあ、どうもパンのミミコです。
おお、薄いそんな気はする
ちなみにハンバーグはハンブルグが語源、
うん、そうやろうなと思ったわ。
フェスの期間中にお便りを送りたかったのですが、いつの間にか9月も終わりがけになっちゃいました。ああ、私はこの夏コロナでずっと延期になっていた地元のお祭りに参加してきました、
うん、あ、そう。
焼きそばとお好み焼きの店を地域で出すので、うん、毎年売り子として母と手伝いに行くのですが、ああ、その際必ず母が私に言うことがあります。
何ですか。
地元とか幼馴染っていう存在があるのが羨ましい。
はあ。
高校生の時に引っ越し、
うん、
結婚して今の地域に来た母にとって地元や幼馴染の存在がありがたくも当たり前の私は憧れるそうです、
うんうんうん、
このような母の一言は思い、改めることができるので感謝なのですが、
うんうん、
矢田さん陽一さんにとって、家族や友人など言われるたびにありがとうって思う瞬間ってありますか。またそれはどんなことですか。PS このお便りで満開になりました。
おお、
ということで、
なるほど、
これからもお便り書きまくります。
ついにやん。
ありがとうございます。満開おめでとう。じゃあ君にもピックを送ろう
もうちょっと何回あれ
よ手札があるから。
甘んじんだよ。
欲しいやろ
行くもん、参加できへんかったもんな
あ、なるほどね。まあパンの耳子にとっては地元っていう感覚や幼馴染っていう存在が当たり前に感じてるけど、母親がそうでないっていうのを知って、ああありがたい存在なんやなって実感した。めっち
ゃ共感するわ。
幼稚もあれやもん、転勤族やもん、
ね、そう、幼馴染とか地元ってないからね。
ああ、なるほどね。そっか、幼馴染
がおらんのよね。
だからちっちゃい頃の写真見てももうマジで全然覚えてへんみたいな人がいっぱい
とかね。これ誰々くんやでとか言われても、うん、そんな子いたっけとかね。
ああ、なるほどな。いや俺さすがにこの何やろ、物心ついて3、4歳ぐらいになってきたらさ、
うん、
こう友達と保育園で写ってる写真とかあるやんか、うん、もう全然大人になってもまだ生存確認お互いできてる状態やから
な。すげえなそれ。
インスタとかで。
いやだって小学校ですらやってなかったりして、
うん、
なんか結局後応援くなっちゃったりしてる人いっぱいいるもんな、
うん、もうまずその当時携帯持ってへんとかやったらもう絶対つかめへんからな、うん、
せやね。いやマジでどうしてんねやろうとか、なんか名前だけちゃんと覚えてるけど、うん、今その子がどうなってるかなんか知る由もないみたいなこといっぱいある。
うんうんうん、
なるほど。めちゃくちゃ共感するな、お母さんに、うん、パンの母子に
ある陽一はなんか当たり前に感じてたけど、
うんうん、
誰かにこうそれ当たり前じゃないでって言われて、
あ、なるほどな、ハッと気づくみたいな。
そうそうそう。
そんなロードみたいなこと言われたことあるかな。
あれ死体阪神ファンでも同じようなこと
やんな。
何でもないようなことが幸せだったと思う的なことちなみにあれ死体阪神ファンにとってはあのマイケさんであだ名で呼ばれてた頃が
幸せだった。泣けんねんあれめちゃくちゃ泣ける
話。無所帰りってあだ名をつけられたことによって、
ねん、
マイケさんが幸せやったと。
やめろマジで。あれできてよかったな、ほんで
ほんまやな。
あの時の俺らあれとかあれの存在も知らんかったから
これあれしたい阪神ファンが言ってたやつや
と思った
ニュースで
そういうことかってなったもんな。
いや、なんやろうな。
なんやろうな、ほんまにハッと気づかされたような経験やな、言うたら、
うん、なんやろうな。あ、でもこれ別に言われてありがとうと思ったとかじゃないねんけど、うん、俺の家庭はなんやろうな、欲しいって言ったものをこうバンバン買い与えられるような家庭じゃなかった、
うん、
要は母親的にはまあこれは買ってあげてもいいかなとか、もうこんなんいらんでしょうっていう、
あ、選別が入るわけ、
そうそうそうそう、っていう選別の中にゲームは結構アウトやって
ん。ああ、うちも
我が家はもうほんまにあのカセット数本しか持ってない。
マジで俺と一緒やな。
お年玉の時しかゲームは買えへんもんみたいな感覚や
って。全くそうやな。
そうで、レゴブロックは OK やって。
ああ割と OK やな、
まあ、母親的にはチーク玩具の分野なんやろうけど、まあまあ、っていうのもあって俺はもう限られた中で自分で考えて遊びを生み出すっていう方に、
うん、
あの
シフトするしかなか
った。そう、別に意図的にシフトしたってよりかはもうそうせざるを得なかったというか、
生存戦略、
それが当たり前というか、むしろそれが楽しいになっていったみたいな、うん、いやなんかさ、レゴでもさ、インディ・ジョーンズのシリーズとかさ、
うん、
スター・ウォーズのシリーズとかさ、もうでっかいやつ2万ぐらいするやんか。
はいはい。
でああいうの買ってっつったら逆にそのレゴはいいけどこの金額はちょっとみたいな、
うん、
ほんまにいるそれみたいな、
コラボしてないやつにしてみたいな。
そうとか、そのせめてこの、まあ、3000円ぐらいのみたいな感じやって、うん、ってなったら、いや俺はスターウォーズのあのでっかい宇宙船が欲しいんやって思ったけど、うん、もう買ってもらえへんってなったらもうちゃんと作るしかないってなって、あの四角と長方形のパーツを組み合わせても作るしかないってなって、うんうん、俺は結構作っててんかほんまに、
うん、
あるだけのパーツで作りたい
と思
う、うん、そうっていうので、なんか俺のクリエイティビティの地盤固めがそこでなんかされた気がする。
あ、レゴで。
そう、いやそれもあるし、あとポケモンパンってあったやん。
あったね、
あのシールがね、
うん、
あの貼って剥がしてが繰り返して使えるシール、
うん、
でまあ裕福な家庭の友達はさ、もうそれをもうめっちゃ持ってんのよな。
ああ、うん、あるね。
そう、
みんな下敷きに貼ってたもんな。
そうで俺はあれが欲しかったよ、
うん、
当時
欲しかった。
でもそんなパンいらんやろと、
うん、いるやろパンは。
いやしかも地元のスーパーに売ってへんかって。
へえー、あそうなんや。
取り扱ってなくて、あのジャスコに行かなかった。
ちょっと遠いんや。
そう、ちょっと車で行かないと、うん、いやもうなもう1週間に1個やみたいな、
うん、
で1週間に1個でさ外れたら最悪やんか。
まあダサいポケモンやったらな。
そう
進化前とかしたら嫌やな。
もうこらったいらんけみたいな。
あるな。
そうってなったらもう作るしかないやんか。
作るんや。
俺は、
うん、
あの画材屋さんであの紙とかあの鉛筆とかそういうのを買ってもらうんは、お母さんはもう惜しみなく出してくれ
た、はいはい、
もうそれでシール台紙を無地のやつ買ってもらって、
うん、
でそこにポケモンの絵描いてハサミで切り抜いて、
ああシール作ってたね。
自前のシール作って友達に売りさばいてたの。
売んなよ。ブート品やん。
20円とかでポケモンパンのシールのブート
品。ポケモンパンのシールのブート品ないねん。いや俺も幼稚園の時遊戯王カードとか自分で作ってたもんな。
わかる。
やってたわあれ。
そうっていうその当時は当たり前やったけど、この話したらいや意外とそれは親に感謝すべきことかもしれんねみたいなことを一回友達になんかポロッと言われて、
どうなんやろな、
そうかと思ったけど、うん、でもまあ物を自分で作り出すっていうことに何のハードルも感じひんっていう精神が子どもの頃からあったと思う、
ね、
今につながってます。
自然とやってるけどみたいなことか。
うん、いやもう俺はその陽一の母親のこととかはそんな知らんけど、
うん、
陽一への読書教育みたいなのはあったんちゃう。やっぱ
教育はされてないけど、あでもあでもそれでいくとあのね、意外とみんな読み聞かせてされてないんやなっていうのは
気づいたかもな。まあ絵本ぐらいはあったんやろうけど記憶にはないな。
俺はめちゃくちゃその読み聞かせは幼少期の何やろ、結構初期原初の記憶が結構俺は読み聞かせかもしれん、なんか自我の芽生えと同時が読み聞かせぐらいやった気がするな、なんかその 2,3 歳ぐらいとかから多分寝る前なんか絵本読んでもらうみたいなのはずっとあって、
うん、
でなんかねおもろいのがその大体何でも俺全部前のめりに聞くんやんか、
うんうんうん、
でまあ何々でしためでたしめでたしってなった後最後で、ね、その本と同じ作者のディック・ブルーノの本やったらうさこちゃんシリーズの
い
ろ
い
ろが載ってたりとかって、なんかこの同じ出版社からこんなんもありますこんなんもありますみたいな最後の巻末ページあるやんか、あれを俺は一個一個タイトルを音読して、うさこちゃんと雪遊びこれ載ってる、うさこちゃん 海へ行く、これ明日買おうかっていうのを一個一個全部持ってるやつはこれ持ってる、持ってるやつはこれ明日買おうかっていうのを延々言ってたってなんて痛いけなと思って俺はそれを聞いて今親もさ、まあ、そんな絵本も安いもんじゃないから、
う
ん、
まあまあまあまあ
割と高いやんか、うん、新品で買おうと思ったら、うん、だからそういうのもなるべくなんか手に入れたいじゃないけどさ、まあ、読みたいというか、うん、そういうのをお話を知りたいって思うんやったら、うん、なんか与えてあげたいみたいな気持ちはあったらしく、
うん、
結構その図書館でね廃棄になる本とかを、
う
ん、
それなすごいな、
そう持って帰って貼って、でそれをまた読んでくれて、でまたそれにも載ってるから俺の欲が止まらんくなるっていう
雪だるま式
の雪だるま式に膨れ上がっていくってい
う、いやでも
でそういう話をそうそうした時に、いや読み聞かせなんかされた記憶がないわみたいな、
うん、
結構聞いて、あそういうもんなんかみたいな、でこれがどんだけ今自分が本好きかみたいなところにつながってるのが、なんやろ、どこまでねそれが効果あったんかは知らんけど、まあでもゼロじゃないよなと、確かに、
うん、いやもう俺も絶対読み聞かせはしてもらってるんやろうけど、うん、印象に残ってはないよりかはもう自分で音読してた方が記憶残ってる。
あなるほどね、
これ他にもいろんな分野でありそうな気するけど、
うん、
まあ、また違う角度のお便りでそういうこと質問してくださってもいいので、
そうね、
うん、パンのミミコが焼きそばとお好み焼き出してたっていうくだりもちょっと気になるけど、
うん、まあでもやっぱ小麦とかが粉製のもんが好きなんやな、
すごいな、なんかパンのミミコの家族、うん、アンパンマンみたいな世界やな
あの町
いろんな食べ物のやつおる
あの町出身なカバオくんみたいなやつもいて、
ほんでなあカバオくん
みたいなやつもいんのか
家がなくなっちゃったよーやつ
大事件蒸発してますやん
ということでパンのミミコ満開ということで、
うん、
まあピックとなんか別でなんか添えて送りますんで、
はい、ありそうですんで、
それから陽一が久しぶりに絵描いてもいいけど、
ああそうね、絵描こうか
ちょっとあのポッドキャストと別件で T シャツ作る用事があるんで、
あそうなんや、
うん、
そうなんや何それ
ということでね、あの2週目も全然お待ちしてますんで、
はい、
ただ20通いったらもう満開のプレゼントはないですが
そうね、別にそれはもうそこからは善意で送ってくれたら番組をね盛り上げるという意味でも重要な役割
です、ね、はい、そうですよ、はい、ということでね、パノミミコさん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
またまた初オタでございます。
あら、
桜ネーム、
うん、
隅田川等間隔、
なーにサンプリングされてるやん、
恋愛トラストのコーナーに来てます、
うん、
矢蓋さん、陽一さん、こんにちは。
こんにちは。
初めて買った CD は宇多田ヒカルのシングルコレクション、
あら、
桜ネーム隅田川等間隔です。
素晴らしい。
自己紹介のフォーマットがレオくんやね
なんかみんな引っ張られてるよな
職場の仲良しの同僚の某桜、
お、
第100回以降に登場、ぜひ当ててみてください、に紹介されて9ヶ月、先日無事に全話完走しました。
よくぞ職場の人に紹介できるな、こんな、
満を持しての初オタです。
あれ、
酒飲みなので陽一軍団希望です。
いらっしゃい。
すごいな、同僚の某桜第100回以降に登場って誰やろ。
わかりそうやよな、確かに。
勘で当ててみる。第100回以降やろ。じゃあなんかこのお便りのフォームの番号適当になんか言ってみて。
480とかですよ。
480、
うん、
あ、ライオン顔エクスプレス、
おー、ありえるかもしれない。まあまあ、ないことはない。
いや、あのおっさんのツイート見てたら、あれこの人どうせないって思ってる
おっさん言うとね、まだ
俺らが勝手におっさんと思ってるけど
名付けのセンスで、
30代のアダルト桜ですが、
マジで俺らと
一緒やな、うん、 やっぱり初オタは恋愛ネタを。高校2年の当時、毎日バスケに明け暮れ、恋愛とは無縁でしたが、
そう、
ある日の朝練を終えて、はい、教室まで走っていると、
うん、
吹奏楽部の部室の方からめちゃくちゃ可愛い子が走ってくるのを目撃。
お、
完全に一目惚れでした。
やった。
自分の高校では上履きの色で学年が分かるので、
うん、
同学年ということだけは分かったのですが、それ以外何も情報がない中、なんとか距離を縮めたかった私は、
はい、
朝練終わりのどさくさに紛れて教室までダッシュする集団の中で、彼女の上履きに書いてある名前をチラ見するという機構を繰り返してクラスと名前をゲット。
もういきやな、
かっこ書いてて本当に気持ち悪く聞きました。
キモいぞ。
それによると彼女は1組文系コースです、
はあはあ、
私は理系コースの8組で、専攻も異なり、
あ、多いね、
教室も端と端という事実に絶望。
うわ、
それでも朝練の後にすれ違うたびに思いは募り、
うん、
今度は体育祭の打ち上げのどさくさに紛れて、彼女と同じ中学出身の男友達に拝み倒してアドレスを聞く。
こいつどさくさに紛れがちやな。
という10代にあるまじき姑息な打算的な行動で彼女のアドレスをゲット。
自分でも分かってるやな、姑息さに。
プロセスはさておき、ようやくゲットしたアドレスに決死の覚悟でメールを送ると、
はい、
思ったより普通に会話が始まり、音楽や漫画の趣味が意気投合。
おい、
なんと付き合うことができました。
OK、
文化系と体育会系、
うん、
1組と8組、文系と理系という誰もが予想しなかったカップル誕生に、
うん、
周りの人からなんでなんでとめちゃくちゃ驚かれました。
もうアプローチがあってのことかね。
付き合ってからは田舎の高校生らしいピュアな恋愛で、
うん、
お互い部活終わりに校門で待ち合わせて彼女を駅まで帰るというのがいつものデート。
いいね。
駅の近くの公園であと1本ねとか言いながら何本も電車を見送っていました。
わか、
他にも漫画や CD の貸し借りをしたり、夜な夜な長電話をして寝落ちしたりと、平凡ながら楽しい日々が続きました。
ただのシングルコレクション貸したやろな。
お二人には通じるはずですが、当時流行っていたウィルコムではなかったためではなかったため、電話代は爆増していたと思いますが、咎めなかった親には感謝です。
それ貴重やな。おかな、
確かに。もう当時携帯代 2,3 万とか平気で言っちゃってたから。
言ってたね、ほんまに。
そんな彼女との付き合いの中で最も印象に残っているのは、うん、彼女は風邪をひいた時のこと、
はい、
週末の部活を終えて駅でプリンを買って、うん、彼女の家にお見舞いに行きました。
あ、家まで行っちゃって、
家族公認だよな。
そうやな。
初めて入る女の子の部屋に戸惑いながら、
あら、
特に何をするでもなく枕元に座っていました、
うん、
彼女も寝て休んでいるだけなので、
うん、
だんだんと手持ち無沙汰になった私は、
はい、
彼女の勉強机の上にある日記を発見。
お前、
本当に本当に本当に最低なのですが、
お前やめろ、
衝動をこらえきれず、
やめろ、
めくってしまいます。
止まれ止まれ、やめろバカ、このバカ。
するとそこには自分と付き合い始めた時のことが書かれていて、最後の方に、
え、
これが最後の恋愛になるといいなと震えました。
おいおいおい
と同時に、こんな赤裸々な日記を開いてしまったことに強烈な罪悪感と自己嫌悪を感じました。
愚かや、お前は。
タイムマシンがあれば変えたい過去トップクラスです、
うん、一発殴ろうや。
その後も地元のお祭りに行ったり、新しくできたショッピングモールにある観覧車に乗ってファーストキスを経験したりと定番のような恋愛をしていたのですが、
花束みてえだぜ。
何が原因かは分からず徐々にすれ違い、数ヶ月後には振られてしまいました、彼女は一般の大学で4年生まで行った後、
うん、
やっぱり音楽で生きていくと音大に入り直し、今は東京で音楽家として活動中。
めちゃくちゃすげえやん。
そんな夢に向かってまっすぐなところも本当に大好きでした。長文だ、ふんやぶぶん失礼しました。満開目指してこれからもお便り重ねていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。いやいや、この当時のお前の慣れの果てをもっとかけよう。
ほんまも、
何綺麗なとこで覚えてんねん。
お前が身もだい歯ぎしり行き来した時のことをかけや。
お前がすさんで
た一人の修羅やった時のことかけや。お前が、
お前が、
お前がよ、
同級生に妬み、そねみ、恨み、つらみ、
ほんまや、
すさんでた頃のことをかけよ。
ほんまや、かけよ、お前、あれを。
あれを、
あれをかけよ、お前は。
知ってるみたいな。
見てたぞ、俺は。
お前は何綺麗な
目ギンギンで眠れん夜が何回もあったやんけ、お前。
死ぬほど 死ぬほど泣いた
後悔した夜とかあの日記をせめてあれを謝りたいとか思ってもう一回連絡しかけたけどもう音信不通になってるとかあったやろお前番号変わってたなとか
下の階に親いんの分かってるけど自分で引くほど声出して泣いた日
があるやろお前
とか言った日あるやろ
お前泣きすぎて次の日朝練行けんかった日あるやろお前全部知ってるから
みんな通るから
通るから
なるほどねということでこの隅田川等間隔さんの高校時代のピュアな恋愛を始まりから終わりまで書いてくれましたけど
な結構その文章がね、
うん、
いいね
確かに
まず
でも文章うまいな
文章うまい文章うまいかつあの赤裸々で良いね
そしてやっぱお便り向きな文章やな、うん、これも赤裸々で良い
赤裸々で良いあのなんていうかその自覚的な愚かさ
うまいな
でそれが共感を呼んでるよ
いやもうポッドキャストが一番赤裸々になれる場かもしれへんな
そうかもな
もう俺らだってもうどんだけ赤裸々なこと言ってきたの、うん、赤アンドララやでも
サンリオの新キャラやで
赤アンド
ララ赤アンドララちゃんやで
局部隠してるキャラクター、うん、
局部隠してるくせにポーってした顔してる点だけの口のやつ
星に乗ってる
星に乗ってるあいつら月とかぐらいのサイズある
赤アンド
ララ赤アンドララ
ほんまそうやでなるほどねいやでもほんまにでもなこれ笑えへんぐらい俺も結構テンプレな高校時代の恋愛してたからなやっぱり
あ
の彼女の親にこう可愛がられて家遊びに行くみたいなんとかもあったしねやっぱ
言ってたなそれ
もそうそうそうい
やまあそうね成就したやつには成就したやつなりの地獄があるな、
うん、確かに
ええ君俺はいい君やと思ってます
このお便りで俺の一番好きなところはさ、
うん、
あのうちの学校は上靴の色で学年が分かるっていうこのくだりがさ、うん、土足やった俺にはなかった感覚やわ
あーなるほどねジャージの色とかもあるしね
そうもう私服校ではそれが分からんからな
うちも土足やったからな学校校は
でこれちょっと全然関係ないんだけどさ、うん、あの子供は分かってあげないって映画あるやんかあの元原作漫画の、うん、あれの映画でさあの上履きチラって見てさ学年何年生やんなみたいなくだりがあってさ
あの
初めてその映画見た時はさあ なんとなく顔してるからかなみたいな思ってたけどこのお便り見た瞬間にあの映画のシーンそういうことかと思ってあ
わざとらしく上履き映るみたいな
足元を見て何年生だよねそういうことか
そっか分からんのか
上履きの色で学年違うとかあんねやと思って、
うん、
いい知識を得ました僕はそこで
確かにいい描写やなな
あこれも何やろ細部やんな、
うん、
この恋愛のいい話やほんでこの朝練終わりのどさくさに紛れてダッシュする集団の中で上履きに書いてある名前チラ見でクラスと名前ゲットってすごいない
やもうだからバスケ部の動体視力ってそんなんだイカれすぎやろすげえやんキュッキュッキュッやんもう
なあ
フォーフアイやん
どんなに人の足で入り組んで俯瞰で見れる上からいやでもこの何やろうなもう俺高校の時からあんまりこう彼女と電話とかそんなしひんかったタイプやねんけど、
うん、
メールしょっちゅうしてたなやっぱり
ああログに残したいタイプ
いやっていうよりその電話を
高いもんない
やそれもあんねんけど
そのキャリア違うと
そう親に聞かれてる気がして嫌やったっていうのもある
あ自分の部屋だろうがね
そうそうそう
家族がいるところで電話したないあまあそれはすげえわかるな
そう
まあでも田舎には田舎なりの事情があったりね
確かにな
んか両親の仕事的に朝早かったり夜まで遅かったりとかで
いや単純に家がめっちゃでかいとか、
ね、うん離れに暮らしてたとかあるかもしれないな、うん、
田舎の恋愛っていいよな
そうねなんかそれこそさっきの何やろ自分で遊びを見つけるじゃないけどさ、
うんうん、限られた
コンテンツにかなんていうか依拠せえへん遊び方というかね、
うん、
で多分お互いそういう地元のことを知り尽くしてるからこそ、
うんうん、
周りの目とかもあるのも分かってるから、
うん、
こんな閉鎖的な空間やけれども俺らしか知らん場所を見つけたりとか
ね
あると思うしその
変電所の中とか
とか 大怒られ
あるやん、あの変電所がさ、うん、あの国道上がってった上の方にあってさ、はいはい、そこのフェンス越えたらめっちゃ景色綺麗みたいな
君の名前やんけも
まあでも、まあ、ピュアな気持ちになれたけどさこのお便り、
うん、
こいつの惨状がもっと書いてあったらもっと共感できた
のに、ね、ほんまにそう地獄を見たやろお前は
そうだから次のお便りでさ、うん、そのお前の赤&ララな部分をさ、
うん、そうそうそう
とさらけ出してくれよ
お前の地獄をお前の地獄を見せろよ
お前の地獄を見せろ
見せてみろ怖くないから
まあそれもあるし、まあ、ネオゴジョフェス終わったんで、
うん、
次は今のあなたのね、
そうよ、自由にかける自由記述やから、
そうもう何のコーナーでもいいので、
うん、
お便り送っていただければ
と思
います
。まあ一回地獄を見せてからやな。
確かに、
うん、地獄見せずにいらんこと送ってくんな話はそれからやから
ほんまですよ、
うん、
俺らと一緒になって、
ね、そうよ、
リトルヘルスターズになろうや
ほんまやてなろうや、リトルヘルスターズに
セキアンドララ
セキアンドララ
リトルヘルスターズということでね、また次のお便りもね楽しみにしております、うん、ということで引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、
うん、
前半はまあこんなものにしまして、はいはいはい、もう後半はね、
いや、はい、
もう正直お便り全部あの読み尽くそうかなと思ったんやけど、
うん、
多分みんな楽しみにしてる
いやそうよトピックが、ホットのトピックスが
あるのでもしかしたらもうそれフルで喋るかもしれへんない
や濃かったのよ筆舌に尽くしがたいことが
あるから、まあ
うん、
ここ最近で一番なんかこう濃密やった
打ち上がったな
あんまりなんかそんなね、あの若様の文化祭レポートを、
はい、
ちょっと後半でね
喋ろうと。こっちが本編やな、
もういやほんまそうやね、
こうなったら
ほんまそうやね、
うん、
もうこのお菓子紹介しなあかんから早く、うん、
あの和光たちの
時系列的に、
う
ん、
そうね
まあまあまあそんな感じでね、あの後半はねお便り読もうと思いますが、はい、それでも引き続きお便りは常々募集しております、う
ん、なるほど。
ネオゴジョフェスは終わったけど、
はい、
まあそれでも同じような題材のお便りもね、
まあ結局な避けたってええやから、
そうフェス期間終わってからネオゴジョ楽園知りましたみたいなのね、全然後追いでもいいのに、
うん、はめへんのやろ、
うん、ということでそれらすべての先はネオ .5条.paraisa.gmail.com 5条の5は、
iPhone15 の5
出ましたね、
出ましたね。
いやー俺はあの今の機種買い替えたんが2年前やねんけど、
うん、何や今なんだ
ろう、11
か、
そうでこれがいっちゃんでっかい容量のやつにしたから3年契約の分割にしてるから、うん、来年の
8月
に払い終わるから
あそうだよ、
まだちょっと最新機種には手出せないんですけど
あ
正直、ね、早くタイプ C に変えたいです。
ああそうだな、
うん、
いや15でね、なんか結局どう何がどう変わったやろうなとか思って、
うん、
もうパッとほんまに保険検索パッとかけてんやけど、
うん、
iPhone15 のサジェストが壊れやすいって書いてあって、
ああ、
落下に弱いらしいね。
カメラすごいんやろ。
カメラは超すごいらしい、
ね、落下に
弱い、落下に弱い、なんか何を今さらと思ったけど。
確かにな、俺一回も
ケース次第やろと思って
画面バキバキにしたこと一回もない俺。
うん、俺はあのヤブタンチで落としてから
あるわ俺も落としたわそうや、
あの時バキバキ
そうやった、俺も落としたわ、そういえば同じ時期に
毎日毎日から落とした、
そうやったわ、忘れてた、
4階から
嫌な思い出すぎて嫌な思い出すぎて記憶から抹消してた俺と陽一同じ時期に違う日に俺のマンションのベランダから
iPhone
落として収録の時あったな、
変すぎるあれ。
当時 iPad 持ってなくて、うん、あのスマホで絵描いてたから、
うん、
あの描きかけの絵全部飛んで、
いやそうなるよ、
そのクラウドで保存してるやつじゃなかったから、うん、うわ描き直しやと思って、でとりあえず周りの身近な人にだけあのメールでずっと携帯壊れたんで、うん、何かあったら Gmail に送ってくださいって連絡して LINE 使えないんでっつってでメールで送ったのに、
うん、
母親から鬼のように LINE が来てたらしくて、
その、
で返事返ってこうへんみたいな感じで、まさかの俺が休みの日に職場に電話かかってきた、
恥ずかしい、死んだと思って
恥ずかしい、ほんまに。まあということでね、皆さんは 何のスマホ使ってますか。
なんかもう終わりがけに問題提起するのやめようや。
じゃあ後半もなんか紹介します。
ぬるっとしてんだよな。